皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、利害損得のリーダーシップの結末です。まあ、とにかく最近ですね、利害損得で物事を決める話があまりにも多いですね。しかもその利害損得ってのはね、非常に短期の利害損得なんですよ。中長期の利害損得、あるいはですね、永遠の利害損得ってことで言うならば、これは宇宙の真理ですよね。永遠の利害損得でならば、それは大宇宙の真理でありまして、この真理に従ったものは意志、真理に反するものは悪であると。まあ、こういうところでまとまるんなら非常によろしいかと思いますが、最近のこの利害損得っていうのはですね、まさに今だけ金だけ自分だけのことなんですね。今だけ金だけ自分だけで皆さん右往左往してますから、まあ、そういうリーダーシップで、こう、組織を運営するとどうなるかっていうのが、今の自民党、日本政府を見てると本当によくわかると思うんですよ。中国共産党を見ててもよくわかるし、それから、国際政治の運営ですね。これ見ていても本当によくわかると思うんですね。やっぱり利害損得だけでやってるとですね、目の前の利害損得だけでやってると、自分たちが何を求めてて、何のためにこの日々活動してるかも実はわからなくなるんですね。例えば安保法案一つ取ったってですね、まあどうでもいいって思ってる人もたくさん多いわけですね。たくさんいるわけですよ。自民党の中に。ね、なぜならまあそれ自分は自民党の議員だからですね、これ賛成しなきゃならないと。そういうふうに思ってる人もたくさんいるわけでありまして。で、一時が万事ですね、まあそんなふうになってくるわけですよね。こう、寄ってたかってですね、まあ数の力だけで、なんか、利害損得の立場から自分たちの思惑を達成しようと思ってると、本気で物を考えないことが多いんですね。一つ一つの選択についてすごく安易になっていくわけですよ。考えてみれば、もうそれは経済界も全くそうでありましてですね、この20年ぐらいですかね、日本版金融ビッグバンが始まらなあたりからですね、長期的な思考に立った経営なんていうことはむしろ悪である、害毒であるというような発想が広がっていきましたね。あの時確かにですね、その今までの経営者は相当堕落していたことは間違いないと思うんですよね。昭和の時代のですね、最後のバブル経済のにあぐらをかいてね、やりたい放題やってて、で、まあその自分たちのですね、その意のままになるような部下を引き上げてというようなことは当たり前のようにやっておりましたから、やはりいくら長期的な視点と言いながらもですね、もう既得権益を握って離さないような相当腐敗をしたですね、リーダーシップが日本を覆ってたことは間違いないと思いますね。だから結局のところ、その政権交代を不可能にさせて、で、自分たちでやりたい放題やるという、その、まあ、昭和の末期に見えたこの姿がね、まあ、経済界で言えば、金融ビッグバンで壊されるし、政治でありましたら、小選挙区制の導入によって壊されていくわけですね。だからこの金融ビッグバンとか小選挙区制っていうのは、まあこの20年、25年、ちょっと振り返って考えてみると、まあ、破壊だったわけですよね。これで結局経済界も昭和の秩序を壊し、政治の方も昭和の秩序を壊し、で、何が残ったのかっていうと、とりあえずバラバラになったと。いうところでしょうね。まあ、それをいいと思うか悪いと思うかって、こういういろんな考え方あると思うんですよね。まずいいというふうにことを考えれば、それは歴史の必然だったってことですね。やっぱりこの昭和の時代は偉大な時代であったと。戦争を挟んでですね、まあ大変な時代と、それからすごい成長の時代があったわけですが、いずれにしろ大変な時代でありまして、この大変な時代をですね、この率いてきた日本のリーダーシップっていうのは、やっぱり世界の中でもものすごいものがあったと。だからそれを幕引きする昭和の葬式出すには20年かかったと言ってもそれはその通りだと思うんですね。昭和の初めね、というか大正の後半から、第一次世界大戦のバブルが弾ける頃から世の中おかしくなってって、 で、戦争へ入るまで20年でしょ。で、戦争やって負けて25年ぐらいですよね。やっぱそれぐらい時間かかってるわけですね。戦争経済に持って、戦争のやって負けて全部終わりになるまで20年、25年かかってるわけで。まあ今回もそうですね。1980年ぐらいからバブルが始まって、で、弾けて全部転んで、直して、30年ぐらいかかってますよね。やっぱりだから、その、巨大な時代が生まれて死ぬ、倒れる、次に移行する、それまでには20年、30年ぐらいの時代は、あっという間に変わるんですね。なんかその人生もですね、非常に短く考えてると、それこそ5年で成果を出そうとかですね、もう10年経ったら引退だとかなんかそんなこと考えてると、全然その本来の人としてのやるべき活動ができないんですね。それぐらい10年、20年、30年ぐらいはあっという間に歴史の中で動いてきますから、まあそういう時代をですね、飲み込みつつ、次を考えて、実力を蓄えて行動していくためにはですね、人のこの生活や仕事というのも相当長期的に考えて運営していかないと、やっぱり結果出ないということですね。したがってその、今だけ金だけ自分だけなんていうことで組織の運営をやっていけばね、政治でも経済でも一つも物事うまくいかないっていうのは当たり前のことなんですね。だからこの20年、25年の時代がまあ破壊の時代である。まあそれはその、この始まりの時期の時ね、どんな人が表に出てきたかでも大体分かったと思うんですよね。やっぱりなんかエキセントリックな人がどんどん出てきましたよね。エキセントリックでもまあこれが新しい時代なのかなと、トップの給料ってなんか随分軽くなったように見えるけども、やっぱこんなもんなのかなと、まあ、最初思った人も多かったと思うんだけども、やっぱりダメでしたね給料のない人がやっても、まあ、それ政治でも経済でもやっぱりダメですね。信念ちゃんと持ってない人がやってもやっぱりダメで、それをなんか企業統治だとかですね、あるいはなんかその株式市場の活性化だとか、まあグローバリゼーションだとか、いろんなお題目で補強してね、そういう個人の能力ではないところでビジネスモデルみたいなもので発展成長を遂げようとしていたんだけども、やっぱそれはそんなこと全然できないということですよね。あの一つの方向にそのね、水が流れている時であれば、それに、その上に乗っかって一緒に流れていけば先々行きますが、流れが渦を巻いていたりですね、いろんなところにこう、水がね、分かれていくような場合ですね、それはやっぱり、あの、自分でちゃんと進路を決めて、流れを横切ってですね、渦を抜けて行動しなければならないことも多いわけでありまして、そう考えてくると、こう、利害損得だけで行動している人っていうのは、やっぱり先へ行かないね。だからもう10年、20年先のことを考えて経営してる、あるいは政治やってる人なんていうのがこういなくなってくると、やっぱり物事うまくいきませんね。やっぱりそうしてこう衰退が広がってったというのが事実じゃないですかね。だからまあ少し長い目で考えればさっきも言ったように、これで大体昭和の葬式が終わるわけですよね。昭和の時代のですね、まあ遺産というのが大体ここで終わって、で、その、まあ、気持ちが改まるというんでしょうかね。人々の気持ちが改まるっていうふうに変わっていくんでしょうね。もうやっぱり、これからの時代っていうのは、それぞれみんな役割を持ってて、で、その役割を果たすっていうことで、社会が成り立っていくわけですね。家柄だとか、あるいはなんかその、学閥だとかね、まあ、そういうものが決めるんじゃなくて、それぞれの役割を、まず自分で決めて、自分の役割を果たしていくために、みんなとどう一緒に折り合いをつけていくか、あるいは同じような方向性で役割を持った人たちがみんなで集まってどれだけ素晴らしいものを作っていくか、そういうふうに物の発想は変わっていくわけでありますね。それはもう少し歴史的に流れで言えば、全部古い時代の解体が終わった後、小さな芽が出て、小さな芽が草原を作るみたいな部分に相当しますね。それぞれみんなまさに草ですよね。草が生えてきて、民草が生えてきてですね、あちこちでその元気な花も咲かせるようになる。まあその一群の民草の人たちがそこでもう少し集まると、今度そこに木が生えてくる。木が生えてきたら今度それがやがて森になっていく。そして鬱蒼とした森林になっていく。まあこうやって世の中も進化生成発展していくわけでありますから、まあそのね、その一つ一つの草と申しますか、まあ中には木の人もいますけども、いう人たちがどんどん出てきて、 で、自分たちの周りをですね、こう、いろいろ固めながらね、で、我々はこういう役割を果たしていこうって言って、で、こう動いていく。まあ、そういうことが、日々あちこちで動いてるというのが、今の時代じゃないかなというふうに思うんですね。だからその、時間とともに発展していく。今だけ金だけ自分だけで集まってるんじゃなくて、問題を解決するためにみんな集まってる。未来を作るためにみんな集まってる。まあ、こういう人たちがですね、まあ、時間をかけながら何かいいものを作っていくと、それはなかなか立派なものができるわけでありますよね。大きな森林も作ることもやがてできるようになるわけでありまして、まあ、そういう、ね、最後までこう変化が遅れてしまった、やっぱりこの政治の世界にもね、こう風が吹いてきたわけでありますから、まあそうやってこう変わっていくとですね、まあ新しい形のリーダーシップで、利害損得、目の前のその今だけ金だけ自分だけの発想ではないリーダーシップで物事を運営するようになれればですね、やっぱ随分世の中良くなんじゃないでしょうかね。今回その、まあ、例えば世界の金融市場がこれだけ大荒れになってきますとですね、もう新自由主義だとか新保守主義なんて話はなくなりますよね。ギリシャなんかも首相、なかなかあの人は変わり身の早い人ですね。緊縮緊縮って言っときながらですね、まあ、次はその、反緊縮になって、それでまた今度緊縮に戻ってきてですね、で、なんかこう、右往左往しながらですね、まあ、結局はなんか、ギリシャは、ドイツから金を出すことに成功したんだよね。あれはすごいと思いますよね。その元をまさに左右にしながらですね、結局ドイツがギリシャに金を出したと。で、ギリシャの銀行は再開できるし、金は手に入るという。いや、あれはなかなかの人だと思いますね。あの人は、なんか長期的な信念に基づいて、ああいう政治やってると思うと理解できないかもしれませんが、いかに早急にギリシャから金引っ張り出して、銀行を再開させるかと、いうことを考えて行動したというふうに考えたら、あれはなかなか大したもんですね。まあ、今のギリシャにはね、もうそれしかないんでしょうけども、しかし改革をするっていうのはですね、やっぱりうまくいった試しがないんですよね。かつてギリシャの、ロシアですね、ロシアのエリチン大統領が改革なるものをやって失敗して、ロシアが債務不履行を起こしたこともそうでありますし、まあ日本もそうですけども、中国もそうですが、改革をやって経済がね、良くなったって例は一つもないんですよね。要するに、誰かに金をむしり取れるだけでおしまいでありまして、だからギリシャの今回の改革だってですね、あれでギリシャが立ち直ることはないですよね。要するに、まあ金吸い取られるだけで、でもその、ドイツにしてみれば吸い取った金以上に金貸すわけだから、その辺がなんか、あまり感情が合ってないんじゃないかなと思うんですね。それはやっぱりドイツのメンツなんでしょうね。ドイツのメンツを守るために、まあ引き上げる以上に金を出すということになるんではないかと思いますが、まあでもいずれにしろですね、ああいうふうに、やっていくと、結局そのギリシャの政治は持たなくなると思いますよ。ギリシャの政治はやがて持たなくなって、で、やっぱりデフォルトだという話なんじゃないかと思うんですね。それはやっぱり何度も昔から言ってますが、新自由主義ではもう世の中は動かないってことですね。新自由主義はやっぱり破壊のための哲学、やり方でありまして、何か物を生むやり方ではないですよね。新自由主義やってたって、本当にですね、束の間の、安定があるだけでありまして、物事が安定的に進んでいくなんてことはないですよね。あれがだからこの世の真理だと言っちゃうと、それは違うと思いますね。大自然だってすごくね、変化に富んでるけど安定してるじゃないですかね。宇宙だって変化に富んでるけど安定している。およそ新自由主義がですね、が起こすような、根こそぎ物事ひっくり返るような大混乱というのは、やっぱり、自然界ではあまり起きないことじゃないでしょうかね。そんなことが日常茶飯事で起こってるっていうことはですね、やっぱりあれ、新自由主義は大宇宙の真理に反してるんだと思いますよ。だからそうすると、ああいう真理のもとでね、まあ、強盗団みたいなものが権力を持つわけよね。もう人の財産も自分の財産だと思う強盗団みたいなのが新自由主義のもとでは、力を持つわけでありますから、これまたですね、社会が逆立ちする結果になります。本来ですね、上に出てきてはいけない人たちが、新自由主義が出てくると上に出てくる。 新保守主義もそうですよね。ネオコンもそうでありまして、ああいうエキセントリックな考え方を持った人が上に出てくれば、多くの民草が泣くわけでありますから、まあそういう人たちで出てきてはいけないし、出てこないもんなんですが、まあ逆らいすると出てくるわけでありますね、世の中がね。だからこの30年間というのは、新自由主義、新保守主義が出てきて、結局それ逆立ちしたってことですね。安倍内閣だって中に竹中平蔵を入れてますから、まあ新自由主義ですよね。地方は切り捨てだし、大企業優先だしね。新自由主義そのものでしょう。おまけにその、憲法改正だとか、戦争だとか言って、新保守主義やってるわけでありまして、あれこそまさに、日本のこの30年間のね、破壊の時代の総まとめですよね。うん、新自由主義、新保守主義の総まとめでありまして、まあ、それが行き詰まったっていうことはですね、まさにこれが終わったということ以外の何者でもないと思いますね。やっぱりこの利害損得のリーダーシップってのはですね、壊れるのも早いんですよ。明治維新のね、前夜みたいに、命がけでこの信念を追いかけるなんて話は一つもありませんからね。もう今日この瞬間に誰と、組んでですね、自分の利益を得ようか。中国の共産党もそうだしですね、日本の自民党もそうでしょう。ほとんどの人がそういうふうに動くわけですね。だからこう、特にうまくいかなくなりだしたら、あっという間なんですよね。うまくいかなくなった時に元に戻る場所がなくなってしまうんです。信念とか言ったってそんなのは口先だけで言ってることですから本音じゃないんで、どこに戻っていいかわからなくなるんですね。だからこれはね、変化には弱いんですよ。今だけ金だけ自分だけっていうのは、要するに最後は非常にあっけないんです。こらえるってことはできない。守りってことはできないんですね、あれ。だからこう、なんか物事がですね、うまくいかなくなりだしたら、さーっとあれ、流されていってしまうんですね。それが今だけ彼だけ自分だけ、利害損得のリーダーシップの最後の姿なんですね。で、その後出てくるのは、やはり再生するためのリーダーシップでありますから、やはりそこは、まず人の気持ち、ということにね、訴えなければならない。利害損得ではなくて、気持ちであり、腹。このところをね、やっぱりちゃんと抑えていくリーダーシップなんですね。だから当然信念というものがいるし、今までの生き様というものが問われていくんですね。利害損得ってのは今までの生き様だとか、今までの経緯なんて全然関係なくて、とにかく今儲かれば何でもいいわけでしょ。で、ね、あんまり社会が固定化するのも、それは問題なんですが、ただひたすら今だけいいってことになると、ねえ、その武器売って儲かればそれでいいじゃないかって話で、やがて先々にものすごい災いをもたらすことになるんですよね。だからそこを考えたときに、やっぱりその利害損得でやってると、うん、未来が作れないんで、再生するためのリーダーシップっていうのは、前から横型リーダーシップで言ってるように、まあ自分たちのミッションを決めて、で価値観、バリューを決めて、ビジョンを決めてと、そういう順番通り、定石通り段取りを踏んでやっていかないと、なかなかそれは難しいことですね。想念の世界において、我々の未来というものをしっかり固めて、それをみんなで合意してもらって、みんなで合意してもらった、その、想念の世界としての未来、これをまず固めて、で、今度これを形にしていくわけですね。そういうそのプロセスが必要になっていくわけであります。それはなんか、自分たちの利害損得のため、何でもしようっていうのとはだいぶ違うんですね。だからリーダーのタイプが違います。物の考え方や行動の仕方が全然違う人たちがこれから台頭してくるんですね。そうするとやっぱり、まあ、その時は大混乱になってるわけですけども、やがてまあ人々の生活や仕事は安定してくると思いますね。昔と違いまして、情報化が非常に進展しておりますから、リーダーが何を考えてどう行動するかの情報伝達ってのはすごく早いんですよね。これはそのいいことだと思いますね。なんかね、昔からの柄のリーダーシップだとリーダーの姿が丸見えになったのは嫌だとかいう人もいますが、むしろ今反対でありまして、この透明性が高いものの方が何を考えているのかどう行動しているのかよく見えた人の方がリーダーシップは取りやすいと思いますね。その辺がやっぱりこの情報化っていうのが昔とだいぶ違うところでありまして、だからインターネットなんか非常にすごいツールでありましてね、まあやってその情報がどんどんどんどん広がっていけばですね、本気でリーダーシップが確立していくときってのはものすごい力が出てきますよね。やっぱり隠し事なくですね、本音でみんなでこう リーダーシップを取っていけるという、そういう形になっていくわけですね。だからまあ、当面ね、こういう混乱が続くのかもしれませんけども、まあ、各所各所で、そういう腹の据わったリーダーたち今いますので、そういう人たちはそれぞれの場所で皆さん頑張ってなんか行動してますよね。そういう人たちの集大成という形で日本の新しいリーダーシップを確立していくと思いますので、ぜひ皆さんもですね、新しい流れの中で自分の居場所をですね、見つけていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、利害損得のリーダーシップの結末ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。